おはようございます。高原豪一郎です。さて、4月がスタートしました。新入生、新入社員、新人デビューの季節ですね。この番組も9年前の4月にスタートしました。そして今日から新しいオープニング曲を導入しました。今回この新しい出発にふさわしく復活についてお話ししたいと思います。ところで、クラシックの交響楽団の世界では、今から30年ほど前まで、女性の楽団員がほとんどいなかったそうです。特に、トランペットやトロンボーン、ホルンなどのラッパ系の楽器には、一人もいなかったんです。ところが30年ほど前から、女性奏者が続々と登場するようになりました。一体何があったんでしょうか？オーディションの方法を、少し変えたんですね。どんな風に変えたんでしょうか。演奏者と審査員の間についたてを置いて、性別がわからないようにしたんです。実は審査員たちには女性に対する偏見があったんですね。大きな肺活量が必要な金管楽器は女性には無理だという偏見です。そこで吹いているのが男か女かわからないようにした上で、真の実力のみを問うようにしたところ、世界中で女性の奏者が次々と誕生したのでした。偏見があると目の前に100年に一度の天才がいても見落としてしまうんです。偏見によって偉大なる宝の山を見落としてしまうということが多いんですね。もったいないことです。そしてこれは聖書や神についても言えることなんですね。私たちは聖書をよく調べる前に、すでに何らかの偏見があると思います。聖書は宗教の本だとか、西洋のありがたい教えであるとか、精神論であるとかいうもんです。しかし、聖書はただの教えではありません。歴史的事実の記録なんです。そして、聖書の紹介する歴史的事実の中で、最も重要な記録は、神の子イエス・キリストが十字架にかかって死なれたという事実と、死後3日目に復活したという事実なんです。クリスチャンとは、この2つを文字通りに信じ受け入れている人のことなんです。聖書はこう語っています。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。歴史上にいろんな偉人、天才、英雄が現れましたが、彼らはみんな死にました。なぜ死んだんでしょう。自分の罪のゆえに死んだんですね。しかし歴史に登場した人の中でたった一人、イエス・キリストだけは、あなたのために死んでくださった方です。キリストの死は、普通の人の死とは違うんです。キリストは、死ななくても良い方でしたが、あなたの罪を身代わりに負って、あなたの代わりに死んで、罪の償いをしてくださったんです。そしてこれが、単なる後付け講釈などではなく、事実であることを立証するために、キリストは死後3日目に復活してくださったんです。ある方は、そんなのありえないと言って頭から否定なさるんですね。だいたい命っていうのはいつか死ぬって決まってる。いつまでも死なない命なんかありえない。まして死んで復活することなんか絶対にありえないというわけですね。しかし、この世の中でも実は死なないで生き続ける生命体があるんですね。何でしょうか？癌細胞です。今世界中の癌研究で使われているのはヒーラ細胞と言われている癌細胞です。これは1959年子宮頸癌で亡くなったヘンリエッタ・ラックスというアメリカ人女性の体の中から取り出された癌細胞です。この細胞は本人が亡くなった後、今日に至るまで、今もシャーレの中で増殖し続けているんです。そして、栄養分をやり続けている限り、永遠に生き続ける生命体なんです。この世界の中でも条件が揃えば、 無限に生き続ける命があるとするなら、死を打ち破って永遠に生きる命がないなどと一概に言えないのではないでしょうか。キリストは十字架の上で処刑され死にました。事実です。しかし、三日目に復活したんです。なぜそれが事実であるとわかるんでしょうか。復活のキリストと出会った弟子たちの証言によってわかるんですね。キリストの召された特別な弟子たちを十二使徒と言いますが、彼らは蘇ったキリストを見るまでは、しょげ返っていました。ところが、突如として確信に満ちて、キリストの復活を伝え始めたんです。当然、反論、反対、迫害を受けましたが、彼らはどんな質問にも答えることができました。また、いかなる脅しにも屈することなく、復活を述べ伝えたんです。そのような勇気や確信は、一体どこから生まれたんでしょう。本当にキリストと出会ったという事実の体験が彼らを支えたんです。そしてそれを世界中に触れ回りました。とてもじゃないけど内緒にしておけるような出来事ではなかったんですね。なぜならキリストを救い主として信じる者は、すべての罪が許されるだけではなく、キリストが復活したように復活できるのだというグッドニュースであったからです。復活が事実なら、主はもう恐れるに足らないものになってしまうんですね。1996年に、出雲大学対抗駅伝大会というのがありました。その前年優勝したのは早稲田です。そして2位が中央学院大学でした。悔しい負け方をした中央学院の選手たちは、1年間厳しいトレーニングを積み、雪辱を果たすべく大会に臨んだのです。ところが、最終ランナーまでトップだったのに、その最終ランナーがトラックに入ってあと2周というところで、後ろから追ってきた早稲田の選手に抜かれてしまうんです。スタジアムでは悲鳴と歓声がうわーっと上がるんですね。ところが中央学院の選手たちは興奮を抑えながら、じっと静かに見つめていました。そして、いよいよラスト1周になったその時、一旦は抜かれた中央のランナーが突然別人になったように猛烈な勢いで走り出し、再度早稲田の選手を追い抜き去って見事優勝したんです。一体どうしてそんな力が残ってたんでしょうか。実は昨年の悔しさを晴らすために1年かけて苦しそうに走る練習をしていたってんですね。そしてわざと抜かせた後で追い抜き去ることで、鬱憤を晴らしたって言うんですね。一度追い抜かれたとき、中央学院の選手たちが悲鳴を上げずに見守っていたのはなぜでしょう。どんでん返しがあることを知っていたからです。もう一度追い抜くために、わざと追い抜かせてやった、ということを知っていたからです。そうして、最後に笑う者が一番強いんです。クリスチャンも同じです。クリスチャンも死にます。しかし、死んで終わりではありません。どんでん返しがあるんです。誰でもキリストを信じる者には、死の解決があるんです。キリストが来られるとき、また復活させていただくことができるんですね。私は以前、ハワイのパンチボールというところにある国立墓地に行ったことがあります。そこには戦争で命を落とした多くの兵士たちのお墓があるんです。墓石のプレートには様々な言葉が彫られていますが、その一つはとても印象深いものでした。I'm waiting と書いてあったからです。待ってます、私はっていう意味ですね。一体誰を待ってるんでしょう。キリストが再び来ることを待ってるんです。なぜならその時復活できるということを知ってるからです。どうぞあなたもこの朽ちない希望を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。